それでは想定恋愛を始めたいと思います。三国の心地を賛美します。ラララララララララ、はい。悲しみ突きざる浮世にありても君主と歩めば三国の心地す。ハレルヤ、罪とが消されし、我が身は伊豆にありても、三国の心地す。とことをお祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も新しい朝をありがとうございます。今日も新たな御言葉の糧をいただくことができますように、私たちに必要な糧を備えてくださり、またあなたの御霊に満たされて歩むことができますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。はい、それではディボーションをしていきたいと思います。今日は、出エジプト記の24章、9節から18節です。それでは、お読みいたします。それから、モセとアロン、ナダブとアビフ、それにイスラエルの長老70人は登っていった。そうして彼らはイスラエルの神を仰ぎ見た。宮足の下にはサファイアを敷いたようなものがあり、透き通っていて青空のようであった。神はイスラエル人の指導者たちに手を下されなかったので、彼らは神を見、しかも飲み食いをした。主はモーセに仰せられた。山へ行き、私のところに登り、そこにおれ。彼らを教えるために、私が書き記した教えと命令の石の板をあなたに授けよう。そこでモーセとその従者ヨシアは立ち上がり、モーセは神の山に登った。彼は長老たちに言った。私たちがあなた方のところに帰ってくるまでここにいなさい。ここにアロンとフルートがあなた方と一緒にいます。訴え事のあるものは誰でも彼らに告げるようにしなさい。モーセが山に登ると雲が山を覆った。地の栄光はシナイ山の上にとどまり、雲は6日間山を覆っていた。7日目に主は雲の中からモーセを呼ばれた。地の栄光はイスラエル人の目には山の頂で燃え上がる火のように見えた。モーセは雲の中に入っていき、山に登った。そしてモーセは40日40夜山にいた。アーメン。それでは今日の箇所をまとめたいと思います。この10回の板を授かるためにモーセたちは山に登りました。そしてその頂にはモーセだけが登り、モーセが帰ってくるまでアロンとフルがその民の訴え事を聞くように主は仰せられました。それでは主の御声を聞いていきましょう。はい、それではできた方からお願いいたします。
はい、私は、11節のところで主の御前にイスラエル人の指導者たちが出ていくんですけれども、神様は彼らに手を下されなくて、また神様を見ることができました。そしてそれだけではなくて、飲み食いもしたっていうところに非常に目が止まりました。本当に神様の前で、神様が食事を整えてくださって、共に交わる、食事し交わる、というようなところまで主が準備してくださったんだなというふうに思わされました。以上です。
はい。今日は、10節11節の、このイスラエルの神ご自身を見るという、ありえないが、ここに記されているな、と思わされました。それは、その行いが、この後、問われていく、そういう人たちに対しても、神を見るという、ありえないことが起こっているわけですけれど、それは、この、ところにあった 主との契約の血の力であるなと、この契約の血潮を振りかけ注がれたものの祝福というか、それがこんなにまで神を見るというありえないことまでももたらすのだなということを教えられました。そしてモーセとアロンという形で出てくるときと、モーセとアロンとフルというこの取りなしの祈りの ところで出てくる場合と、モーセとヨシュアというペアで出てくる場合と、いろいろなケースがあるわけですけれど、特に主とのこの交わりということを考えたときに、やはりモーセとヨシュアという形になるんだなと思わされました。政治的ないろいろ回収との関係で言うと、モーセとアロンなんだなということを思わされました。以上です。
はい、私も16節、18節からこの日数に目が止まって、6日間それから7日目40日40夜というのがすごく聖書では象徴的な日数として出てくると思うんですけれども、神様はかかる日にちも深い意味と深いご計画を持っておられるということ、私たちがこう自己中心の考えではいつ神様が現れるんだろうとか、まあ、そういうように思うところにも、主は実は深いご計画や意図を持ってしておられるんだなということ、まあ、そこに目が止まったのと、それから私もやはり全体を通して10節11、16、17から主の存在、主の臨在という良さか、なんか圧倒的な凄さというのをここから感じました。本当に被造物が一瞬にして変わるような、何と言ったらいいか、ものすごいすごい臨在の力なんだなというところに目が止まりました。以上です。
はい、私も一緒ですけれども、10節11節でイスラエルが神を仰ぎ見たというところと、また指導者たちに手を下されなかったので彼らは神を見というところで。やはりこの主のご自身を掲示してくださる方法というのは、本当に主の恵みによるもので、主がこのように彼らを覆って、そして現れてくださらないと、本当にたちまちに死んでしまうような、まあ、そういう凄さがあると思うんですけれども、しかし、主ご自身がその人たちに自分自身を掲示しようとしたら、その恵みによってやっぱり、彼らが神と出会うことができたんだということ、そのように思いました。以上です。それでは、神様がどういうお方か、約束、慰め、模範、そういったものがないか、一緒に聞いていきましょう。はい、それでは少し短いですけれども、分かち合っていきたいと思います。
はい、私は父なる神様ですけれども、16節で6日間雲が山を覆っていた、その状態でずっと置かれていたというところに目が留まって、本当に主が本当にこの沈黙をされる時があるということ、それで沈黙の中で本当にこの本当に私たちは静まって待つ必要があるということを思わされました。うん。先ほどあったように、この40日間、モーセがいない中で、このアロンとフル、また民たちは不安になってしまって、まあ、罪を犯してしまうんですけれども、主が答えられない、主が次のステップについて何か示されない、そういう状態の中にあって、むやみに肉で行動してはならない、ということを思わされました。静まって、本当に主を待ち続けるならば、主が確かに語ってくださる。本当に沈黙を与えられるということは、さらに祈りなさい、さらに祈って求めなさいということであると教えられました。以上です。
はい。先ほどと重なるところがありますけれど、 15節から18節までは道地と、模範に関して書かれていると思います。臨在の雲の中に父をおられ、焼き尽くす燃える炎のような清さを持って現れてくださる方です。すぐにはご自身を表されず、そのご自身の現れを忍耐をもって待ち望む者に対してご自身を表してくださるお方です。また模範として、この民のリーダーというものは深い主との交わりが不可欠であり、この主との交わりなしには何もできない存在であるということです。以上です。
はい、私も、主との深い交わりということを、今日は教えていただきました。11節とまた18節のところから、まあ、11節で神様は指導者たちが飲み食いするのを、まあ、その中に共にいてくださったという、本当にここには交わりがあると思うんですけれども、さらにモーセはその40日40夜もっと深い主との交わりの中に入っていって、申命記9章9節に食べることも飲むこともしなかったと書かれていて、もっと深い本当の交わりというか、それは神様の言葉を受け取って神様の言葉だけに集中すること、それが本当にさらに深い交わりなんだなということを教えられました。はい、以上です。
はい、私もこの主の臨在を仰ぐことができ、また神様の御言葉をいただくことができたというところが、その前の部分のやはり契約の血が注ぎかけられた、これを通してきているということを思いました。イエス様の十字架の血潮によってこの救いの契約が私たちに与えられたことと本当に同じだなと思いました。この方によって恵みと誠によって、霊と誠によってこの神様との交わりが許されるんだということを思わされました。はい、それでは生活に適応をしていきたいと思います。はい、それでは分かち合っていきたいと思います。できた方からお願いいたします。
はい、私はある兄弟と交わりを持っているんですけれども、本当その方がなんか次のことを焦って考えているなということを思わされていたんですけれども、やはりこの日に静まって待つということが大切なんだなということを今日示されて、はい、さらにこの知恵を持って本当に主に対する祈りに彼が向かうことができるように、主から本当に答えをいただくことができるように、自分の思いや肉によってではなくて正しい選択ができるように彼のために問いなしをしていかなければならないというふうに示されましたので、それなりに実践したいと思います。以上です。
私は特にこの15節から18節までのところですけれど、最近この深い祈りというものが欠けていたなということを示されました。これを悔い改めて、そして今日は祈りを中心に捧げていこうと思わされました。以上です。
はい、私も16から18節のところから、自分自身の計画のために主がおられるのではなく、主のご計画のために自分自身が仕えていくものだという、改めてそのような身であることを覚えました。今一つあまりこ うまく進んでいかないことがあるんですけれども、この期間本当に主でおられる期間であるということ、私はやっぱり今は祈って行くべき時なんだなということを教えられたので、そのようにしていきたいと思います。以上です。
はい、私は 神様を仰ぎ見ることが主からの恵みであるということ、そしてそのために待ち望まなければいけないということ、自分も今待ち望むべきことがあるんですけれども、主がご自身を表されるまで祈る時を持つことが大事だということを申されました。以上です。それでは一言祈ります。愛する天皇お父様、ありがとうございます。それぞれに語ってくださり、また今日の箇所を通して私たちが模範とすべきところを学ばせていただいて感謝いたします。あなたはご自身の尊い御言葉をいただくために、ますますあなたの臨在のうちに入ることができますように、一人一人を導きください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。はい、それではどうもありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。